ヒゲヤケイコの知ってる予防美学、8月キラキラ太陽の本当に夏真っ盛りですけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。本当に厳しい暑さですよねって言いたいんですけれどもね、本当にもう言ってもね仕方がないから、楽しもうというふうに思うんですけれども、なんか自然とねこう体がこう行動がっていうかね、体の動かし方がゆっくりなってる自分に気づいたりしています。ちょうど今日もお話しするのも、この厳しい暑さ向けというか、お聞きいただく方にも少し、ね、しっとりしていただけるようにゆっくりめのテンポでねお話をしてみたいと思います。ね、やっぱり人間の本能なんでしょうか、こんだけ暑くて汗がだらだら出ると、行動力には自信のあるヒゲヤケイコなんですけれども、やっぱりその行動のスピードっていうかね、量も少しちょっとペースダウンかなっていうような今日この頃です。夏というと海と山と、ね、いろんなレジャーもあると思うんですけれども、夏休み皆さんどのようにお過ごしかなっていうふうに思うんですが、私は、ね、海山両方好きなんですが、海って言ってもね私の仕事場のあります湖北の琵琶湖ですね、琵琶湖の湖岸で水遊びっていうことをしたりしますが、どっちかっていうと個人的には山の方が好きで、毎年そうお盆休みには一つどこか信州のね高い山に登ろうというふうに思っているんですが、今年はねなんと、剣岳に挑戦してみたいななんて思います。お聞きいただいている方の中でも剣岳トライされた方ねいらっしゃるのかななんて思ってますけれども、2年前にね槍ヶ岳行ってきたんですね。でそれもかなりそんなに普段からたくさんの山を歩いてるわけではないので無謀ではないかなとは思ったんですが、でも少しずつね体力を温存しながらゆっくりと登ると、ちゃんと登頂成功したんですが、槍ヶ岳も一つすごくね皆さん山を登る方は目指す一つの山なんですが、そのもう一つが剣岳っていうことで、できるだけ体力のあるうちにその2つを登っちゃえということで今年ね、やってこようと思います。さあどうなるか、またその結果はこの中でもお話をできたらいいなと思いますが、そのトレーニングを兼ねてね愛宕山の千日参り登ってきました。皆さん行かれたことありますでしょうか。京都に住んでいたら一度はね体験していただきたい京都の夏の風物詩、愛宕山の千日参りなんですけれども、7月の31日から8月の1日にかけてこの愛宕山に登ると、なんと1000回お参りしたのと同じ御利益があるということで、皆さんたくさんの方がお登りになります。新聞によるとだいたいね約1万人ぐらい登ってらっしゃるそうですけれども、924m 愛宕山、東に比叡山があって西に愛宕山があって、京都のね代表的な2つの山ですけれども、愛宕山ね、そう信州の山 2000m、3000m の山歩いてても結構この愛宕山きついです。バカにしてはいけません、見くびってはいけませんっていうのがこの愛宕山で、私はこの7月31日に千日参りの登山を始めて何年になるのかな、よくこう記憶がないんですけれども10年以上にはなるのかな、結構ほとんど毎年、登っています。924メートルっていうことで清滝口っていうところからね登り始めるんですけれども、それがねやっぱり毎年してるとねこれはすごいもので、最初の頃は多分ねもともと10年も20年も20年も前はやってないですね、10年ぐらい若かったら10歳年若いわけですから結構体力的には今よりもあったかもしれないんですけれども、その頃登るのに必要とした時間と今現在だったら絶対今の方がね早いんですね。登り慣れてきたっていうことも一つ、それから年に1、2回そういった信州の山に登ってるっていうことも一つ、 そしてやっぱり一番のね、思ったのは毎日1時間ぐらい散歩するっていうのを できるだけ日課にしようと、毎日はなかなかできないんですけれども、週に 3,4 日続けているのがもうこれもかれこれ年数は経ってきました。なのでね、やっぱり歩くとか坂道を登るっていうことに対してね、自分の体が非常にスムースに反応してくれるっていうのを今回ね、またさらに体験することができました。皆さん、そのしんどいね坂道登るときどういうふうに登られますか？昨日はね、ちょっとそういうふうに体力的にも余裕はあったので、いろいろ試しながら登ってみたんですけれども、私が気をつけてることは、自分が登ってるその急なね坂道の上の方だから到着したいと思うその先を見ないですね、一切。先を見ると、ああそこまで登るのかって、どうしても人間は先にそのマイナス思考が来てしまうので、できるだけというかほとんど見ないです。でこれね、ちょうどあたこさんはよくって夜登るわけですからね、周りの景色があんまり見えない、行く手もあんまり見えない、足元を照らしてくれる裸電球がずっとねつながってるんですけれども、その明かりだけですので、そういったことには最適の環境なのかもしれません。でそういうふうに先を見ないでいくと、見てるのはおのずと自分の足元のみになるんですけれどもね、一歩一歩本当に坂が少々きつがろうが、なだらかになろうが関係なく、自分のペースで本当に一歩一歩で、その一歩が自分の体力の負担にならないように歩幅をね決めていくんですよね。急な時はどうしてもだから歩幅が狭くなります。でなだらかになると歩幅は大きくなるんですけれども、なんだと自分の体力、自分の息の乱れが来ないところでコントロールしながら登っていくということをすると、しんどいことにはね変わりはないんですけれども、少し楽かなっていうふうに思います。で、あたこさんは登られた方ね、ご存知かと思いますけれども、40分の40から始まってどんどん40分の1から始まるんですね。で最後、あたこさんの神社のふもとのところが40分の40ということで、40に区切ってあって、ところどころでその、40分の20だったら、あ山で言ったら5合目半分来たなっていうような大体指標が出てるんですけれども、以前は本当に10ぐらいでももうやめようかとか思っていうことが多かって、で昨日もちょうど下りね40分の10の地点で登り始めた方がお休みされていて、もうええわここで帰ろうかななんておっしゃってたんですけれども、思わずねそんなこと言わずに上まで行ってくださいよっていう心の中で言ってたんですが、そういう方たち、登る人と降りる人がね行き交う細い道なんですけれども、これもあたこさんの千日参りの風物詩、降りる人がね登って来られる方にお登りやーすって声をかけるんですね。でそれに応えて登る方は、はあはあ息を切らしながらお下りやーすって言うんですね。で最初ね本当に登るのがしんどかった、体力があまり慣れてなかった頃はもうこれ言うのがね、私お登りやすっていうのをお下りやすっていうのって考えるのも思考停止ぐらい息が上がっていて、もう言わんといてみたいな感じで、やっぱりね声をかけてくださるとね返したいですよね。だけどしんどいのでもう言わんといてっていうような感じだったんですが、昨日はね本当に人って声をかけられると力出るなっていうふうにね、そういうふうな観察も昨日はできたんですよね。なので、ちょっと余裕が出てくると、登山にも愛宕千日参りにも余裕ができて、いろんな観察ができるんですが、ちょっとねこれをね、私が今いろいろ人を集めてやってる仕事、あるセミナーがあるんですけど、それに当てはめるとすごく共通点があるよっていうことをね昨日発見したので、ちょっと音楽を聴いていただいてからね、後半それをお話ししたいと思います。今ね私キラキラ実践講座っていうのをやっていまして、私が提唱しているその予防美学の中で、何人かね 4,5 人集まっていただいて、 美味しいランチをいただいて、そして一日ねゆったりと過ごしながら、みんなでただお話をするだけのセミナー、実践講座っていうのをやってるんですが、あの女性がね美しくキラキラ輝くためには、やっぱりね心のどこかに重いものがあるとね絶対綺麗に輝けないっていうことがあって、そしてちょっと自分が今引っかかってるような心の重いことをみんなにちょっと聞いてもらって、すっきりして軽やかな顔になって帰っていただこうっていうのがその実践講座なんですが、まあ、あのいろんな、ね、切り口でその参加者のその時の状態のお話を聞き出すんですけれども、これにもねやっぱりね心に重くのしかかっていること の共通点の点っていうのがあって、何かというと、あの、ね、すごく 人と比べることで自分が苦しんでるっていうことがあるんですよね。自分で自分のことを良しとしてあげればいいのに、人がこう思う、人にこう思われる、家族にどう思われるって、いろんなことがあって、本当にね人はっていうのかな、女性はっていうのかな、あの人の目を気にして自分の判断ジャッジじゃなしに人のジャッジで生きてるなっていうことを、まあ、いろんな方のお話を、いろんな体験だから、その具体的なことはね違うんですけれども、そこが共通点かなっていうふうに思いました。でね、昨日そのあたごさん、一歩一歩自分のペースでっていうね、あのそれをしながら、やっぱり人のことなんてね気にしないですよね。山登りの時自分の体力とのみ相談して一歩一歩進めていって、その一歩の積み重ねが要するに頂上に導いてくれるわけで、でちょうどねあたごさんにね看板がありまして、あの 1000m 弱の山ですけれども、非常に厳しいお山で、あのロープウェイとかケーブルカーもないし、自動車で上がることもできないお山なので、ここに登る方は全部自己責任、自分の足で上がって自分の足で降りるしかありませんっていう風にね、あの書いてあるんですね。これを読んでね、私まさにこの実践講座で言ってる、本当に人生というかその人の人生もそうで、自分の人生は人に代わって生きていただくことはできないし、全部自己責任で、そして自分が楽しいように、辛くならないように、自分の内側と相談しながら、自分のその歩くペースだとかかかってくる負荷、まあ言ったら人生で起こったらいろんな辛いこと、もう自分でコントロールしていくしかない。で、あまりね周りを見すぎちゃうと自分の判断が狂っちゃって、人の判断で生きるってすごい苦しいことだなっていうのがあるんですね。まあ、あたごさんの千日参りを通して、実践講座のそういった私が最近気づいたことに共通点があるなって気づいた昨日でした。では